もうすぐ梅雨だね。雨が降ってるとあんまり外には出かけたくないな。でも私とあなたはいつもおうちデートだから関係ないか。でもやっぱり寂しい。だからお願い、その液晶画面から出てきて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第24回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回紹介させていただきますのは、番組史上初のスマートフォン向けのゲームアプリでございます。その名もアンサンブルスターズ。これはどんなお話かと言いますと、男性アイドル育成に特化した私立夢の咲学院、ここに転校してきた特別な立場を持つ女生徒のあなた、そんなあなたが夢の咲学院で出会うアイドルたちと奏でる青春のアンサンブルをどうか心ゆくまでお楽しみあれという、ね、あのアイドルをプロデュースするという内容のアプリとなっておりまして、現在 Google プレイ版と APP ストア版が好評配信中となっております。なんとね、事前登録者数がすごいんですよ。この後のコーナーの方でご紹介しますけれども、大人気の携帯アプリでございます。この中に30人のイケメンアイドル、あと2人先生が出てくるんですけど、このイケメンアイドルたちの中の1人、桐生九郎役の声優神尾慎一郎さんに本日はゲストでお越しいただいております。この桐生九郎くん、ちょっと見た目いかついんですけれど、どんな男の子なのか、神尾さんはどんなことを考えて演じていらっしゃるのか、この後どんどん掘り下げちゃいたいと思います。今晩も30分間楽しく聞いてくださいね。聞かせてください、ゲスト様のお話。それでは本日ゲストに来ていただいたのは、アンサンブルスターズよりこの方です。
虎の胃を狩る狐め、ガキは家に帰ってママのおっぱいでもしゃぶってろ。でおなじみかどうか分かりませんが、桐生九郎役の神尾慎一郎と申します。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、桐生九郎役の神尾慎一郎さんに来ていただきました。初っ端からいい声でしたね。
よいしょ、ありがたいね。
もともとお知り合いなんですけど、今日はちょっとお久しぶりで。
ね、お久しぶりですね。
はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
神尾さん、
はいよ。
乙女ゲームの女性向けの恋愛シミュレーションゲームに出演すると決まってで、まずはじめにどんなこと思いましたか。
はじめにね、やっぱこう普段と違ったお仕事ができて嬉しいなっていう気持ちは、すごくありましたよ。
はい、普段はどういったジャンルのお仕事が多いんですかね。
ナレーションとかが多いので
いい声ですね。
いいえ、そんな何をおっしゃるやらだからもうね、なんか私でいいのかなっていう不安もあった反面、すごくこう楽しみでした、収録とか、
新鮮な気持ちでっていうことですね。
もちろんもちろん。
はい、そんな神尾さんにメッセージが来ております。ほいほい、早速、はい、ラジオネームポコトンさんからいただきました。
はい、
神尾さんの低音ボイスにいつもドキドキしてます。桐生九郎くんはかなり低めの声だと思うのですが、普段からそんなに低い声なのですか。またツヤがあってとってもいい声をお持ちの神尾さんですが、普段声のためにどんなケアをされているのでしょうか。
あら、まあ、そうですね
いい声
いい声というか、まあ低いですよね。
低い、そうですね、響きのある。
割とね、あの顔と声がよく合ってないって言われるので
そうですか。
そうですよ、でもなんですかね、普段からケアしてること、
あ、
で
も、
収録がある日とかは毎回やっぱ朝はね、お風呂入って、
温めて
、で出てから紅茶に蜂蜜入れて飲むなんていう、あら、私女子かしらみたいなところ
で女子力が高い桐生先輩じゃないですけど、
桐生先輩のようにやってますよ
そうなんですね、勉強になります
桐生、まあ、先輩はやってないと思いますけど
さすがにね、はい、まあ、女子力の高い桐生先輩の話もこの後伺っていきたいと思うのですが、まずこのアンサンブルスターズというのはどういうゲームかご紹介したいと思います事前登録者数、あのゲームが配信される前に事前登録というのをやっていたんですけども、なんと 16万人を突破したという
16万人、ね、
はい、大人気、とても話題のスマートフォンアプリでございます。現在 Google プレイ版と APP ストアで好評配信中ということになっております。アイドル養成学校の男子高校生とともにトップアイドルを目指す女性向けアイドル育成ゲーム、アンサンブルスターズ。イケメンアイドルを自分好みにプロデュースできる30人の個性あふれる魅力的なアイドルたちから最高のアイドルユニットを育てよう。もちろん全キャラに豪華声優陣によるボイス付きとなっております。
つけちゃいましたね。
つけちゃいましたね。その30人のうちの1人がカワさんということで、
はい、
1
人やってもらってます。
はい、こんな方におすすめだよというアピールポイントなんですけれども、アイドルを育成してみたいという方、乙女ゲームが好き、または乙女ゲーム初心者だけど楽しみたいという方、やっぱり学園ものっていいよねという方。
確かに学園ものはいいよね、いいと思う。
王道ですけどね。
王道ですね。
やっぱり素晴らしいなという、この舞台夢の先学院には個性的な男の子がいっぱい。彼らと暮らす学園生活では様々なイベントやトラブルが発生。個性豊かな彼らと仲良くなっていくと、いろいろな日常のストーリーも解放されます、ね。私スマートフォンの乙女ゲームって初めてやったんですよ。いつも古い考え方の人間で、
それ古いかどうかの判別は分からんけど、
なんかゲームってソフトで買って、ゲーム機に入れてやるものっていうイメージで、
まあ、確かにね、
そう、まあ、パソコンでやることもあるんですけれども、基本的にはプレイステーションポータブルだったり、今だとプレイステーションビータにソフトを入れてやるって、メモリーカードがあってっていう、ね、まあ、
そんな気はするけどね、僕もね。でもなんかこれもともとあれですか、スマートフォンではあんまりこういう乙女ゲーはなかったんですか。
いや、そんなことはなく、ここ最近特に増えているなっていうイメージが私の中でもあって、気になってて何か始めたいなって思ったところで始めてみたのがアンサンブルスターズ。
まさしくね、初めてにはうってつけのアイドル青春学園ものじゃないですか。
で、一番びっくりしたのが最初に、オープニングがすごく綺麗っていう、
ね、綺麗だったね、
歌もいいし、
な
んだこのクオリティと思って始めてみて、すごいヌルヌルキャラクターが動く。
そうなんだよね、
すごいんですよ。これ
ライブ
2D っていう、そうなんですけれども、キャラクターがものすごくヌルヌル本当に動くんですよ、ね。
最近のゲームってね、それこそゲーム機を、ゲームを買って家でやるんだったらこんぐらい動くのかなって思うけど、スマホでこんだけね、携帯ゲームで動くんだ。
しかも基本ダウンロード無料なんですよ。それがすごいびっくりして、ね、
嬉しいですわ。無料で
こんなに遊べちゃうんだと思って衝撃を受けております。そしてこのアンサンブルスターズ、シナリオ担当がささみさん頑張らないなどで有名な秋田先生、
秋田先生
ね、シナリオもがっつり書いてくださって、ストーリーをレベルが上がっていくとどんどんどんどん解放されるんですけれども、ノベル形式で楽しめる、ということになってまして、
どこまで行った？
まだね、20何話とかで、ごめんなさい、本当にすいません、頑張ってやってたんですけど、配信されてから、どうですか、神谷さん。
僕はね、ほらやっぱりシナリオが気になって、どんどんこう読みたい読みたいと思ってこう進めてるの で、今ランクがね51になりまして
51
でもそれでもまだ41にはなはずなので
そうですよね。
で、なんかあきら先生のツイートを見て、
はい、
メインシナリオが今のところ134話ぐらい、
134話、
ってふうに書いてあったのを見て、かつ今ほらイベントやってるでしょ、イベント、
はいはい、桜
フェスね、ありましたけど、あれがメインシナリオが終わった直後の時系列らしいので、
メインシナリオ後の話がイベントで読めるっていう、
だからね、あきら先生もメインシナリオ全部読むのは大変なので、なんとなく何かあったらしいぐらいの感じでイベントシナリオを読み進めてくだされれば幸いです
ね。なるほど、ふわっとね、
ふわっと、
人によって進捗度は違うでしょうからね。イベントっていうのはまたメインのストーリーとは別の、なんかこう進められる、
そうそう、
別に進められるイベント、
イベントストーリーっていうのも面白いですよ、ね、
そちらもそちらで進めていっていただけるという、
いいじゃないですか、
ね、楽しみ方はたくさんなんですけれども、神谷さんが演じている桐生九郎というキャラクターについて、公式のプロフィールの方から紹介したいなと思うのですが、桐生九郎くん、まず見た目がいかついですよね。
かっちょいいだろ
う、かっこいい。髪が赤くて制服の前のボタンを止めていない
っていう、止めていないっていうね、
こういかにもな
こうね、しかも指輪のね、指輪のリング、指輪のネックレス、
うん、お気に入りのね、つけているっていう、なんかちょっとそこが悪いのかしらなんてちょっと思っちゃう。
何言ってるんですか、
ね、見た目だけだったの話ですよ、うん、そうなんですけど、見かけによらず、趣味は裁縫、根は真面目で素直なんていう風に書かれてます。
可愛いね、
可愛い、え、見た目は怖く、腕っぷしも強いが、きっちりしたことを大事にする、根は真面目で素直、家族を大切にしており、母を亡くしてから妹の面倒を見てきたため、シスコン気味、
ゲームやってても分かる通り、もうおかんだよね。
なんかばったり会うと、なんか悩んでるのかとか聞かれたりして、大体悩みの相談の選択肢が裁縫のことなんです
よ。そうなんだ、そうなんだ、
ね、衣装がどうとか、
まあ
そうだね、うん、
まあ相談しちゃうよねこっちもね。
しちゃう、
花柄がいいと思いますとか言っちゃったりするからね。
可愛いって、そんな会話ができるね、子だとは思わなかったです、第一印象からは、ね、いいギャップですよね、うんうん、はい、そんな桐生クロークについてこのメールをいただいております。ラジオネームウルトラウーちゃんさんから、ありがとうございます。神尾さんがゲストと聞いて、いても立ってもいられずメッセージを送らせていただきました。
そいつはありがてえ。
桐生先輩のジョーちゃんって呼び方にすごいキュンキュンします。
ジョーちゃん。
それとアンスタの面白いなって思うところはプロフィールの細かさ、うんうん、ここで質問なのですが、桐生先輩が見た目に反して裁縫が得意なのは家族構成ゆえなのかなと思うのですが、神尾さん自身はどう考えて演じていらっしゃいますか。神尾さんの中の桐生先輩のイメージを聞けたら嬉しいです。
イメージ、
うん、
でもそうですね、お裁縫やるっていうのもお母ちゃん代わりに、
うんうん、
クロー君が、うん、妹ちゃんのね、何かいろいろフリフリのドレスまで作ってるんじゃないかと思いながらも想像して、プラスやっぱちょっとイメージとしてはね、やっぱ真面目とかそういうのもあるので、こう親分肌というか親方肌というか、売られた喧嘩は買うけど自分からはふっかけないみたいな、
かっこいい。
ただ売られた喧嘩全部勝つけどね、そういうイメージ。
で裁縫、でも裁縫が、
でも裁縫、
ギャップ、
ギャップいいですね、
いいですね。このメールもいただいてます。ラジオネームまゆさんから、津崎さんゲストの神尾さん、こんばんは。
こんばんは。
今回アンサンブルスターズが特集されるということで初めてメールを送らせていただきました、
うん、ありがとうございます。
私はアンスタが配信される前から工藤さんが気になっていました。
お、
あのかっこいい見た目の反面、裁縫が特技だなんてギャップ萌えをせざるを得ません。
そうだろう。
他の生徒は転校生呼びが多いのに、工藤、うんうん、さんは唯一ジョーちゃんと呼んでくれる。そこも工藤さんに落ちた理由の一つです。
そうですね、ジョーちゃん呼びしてるわ。
そんなまゆさんから質問です。神尾さんが工藤さんと似ているなと思うところはありますか。
似ているところ、うん、似ているところはね、乗り物が苦手なところとね、あとはこう格闘技をやってるところですか、
ね、あ、そうなんですね。まずちょっと乗り物が苦手というのは、ほいほい、飛行機がダメとかですか、ね、
飛行機苦手ですね。乗りますけど。
あ、まあ、空飛ぶから。電車とかは、
電車も長時間はちょっとあんまり、
あ、あんまり好きです、うん、車も運転されます、
運転するんですけど、運転してても酔いますね、
うん、運転しても酔う、うん、私免許持ってないんですけど、うん、車って免許取って運転するようになると酔わなくなるって聞いたんです
よ。そう言うんだけど、うんうん、言うんだけど、僕は運転しながら酔います。
危ない、
危ない
ね、気をつけてくださいね。
いつもグロッキーですから。
格闘技は何を。
格闘技はずっと大学の時にボクシングをやってまして。
おー、いいですね。なんか
いいでしょう、イメージとね、うん、違う感じがいいでしょう。でもそういうの大事かと思って言ってみました。
ギャップ萌えということですね。
ギャップ萌えだね。
ではちょっと前半の方はね、あのアンサンブルスターズというゲームについて、そして桐生クロウというキャラクターについてを中心にお送りしましたが、後半のコーナーの方で、はい、皆さんのね、推しメンは誰かななんてリスナーさんのお話も聞きつつ、他のキャラクターのお話もしていけたらなと思いますので、このままお付き合いお願いします。
します。
ゲスト様は〇〇通。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かというコーナーです。ゲストの方の詳しいものやこだわっているものについて聞いていくこのコーナー。さて神尾さん、
はいな、
何通でございますか。
何通っていうとあれなんですけども、うんうん、言うなればマジック通ですかね。
マジック通、
まあ、マジック通というか
通どころじゃないですよね、はい、私見せていただいたことあるんですけど、
元プロマジシャンです。
すごいんですよ、なんかおもむろに口からなんか出てきたりとかしません。
そう、口からいろいろ出したりしますね。永遠にピンポン玉出したりします。
すごいですよね。
そういうのもありますね。
でマジックは何きっかけで始めたんですか。
あ、そうですね、マジックのきっかけはね、うん、夜バーで飲んでたら、
はい、
隣にマジシャンが座って、
はい、
こう面白おかしくお話をしてたらですね、うんうん、まあ、関西の方だったんですけども、はいはい、いやー 亀井さんめっちゃ面白いですね、マジシャンになりませんかって言われて、いいよって、
いいよっつって2つ返事で、
そうでなったんです。
衝撃の事実、それでそこまで上達できるんです ね、すごい
喋りがなんぼなんでね。
だけど話術もまあ上達してっていう一石二鳥ですね。
よかったですよ、でも本当なんかマジックね、いろんなところでやる機会があるので、
うんうんうん、
それこそアンスタ関係で言いますと、
はい、
おスバル君のね、
はい、
声優の柿原さんのなんかの回で、
はい、
マジックやったりして、横にいた大神光が役の小野優さんに、
はい、
こう今度マジック教えますねなんて話をしたりしてました、
そうなんですね、はい、じゃあもし今後何か公の場で小野さんがおもむろにマジックを始めたら、それは神尾さんが伝授した
と、うん、いや可能性もありますねぜひむしろやってもらいたいぐらいのもんなんで、
そうなんですね、
はい、思ってますね。
じゃあぜひ声優界にマジックを広めていってください。
広めちゃどうなのか分かんないですけどね広めます、はい、頑張ります。
はい、ありがとうございました
いい、ね、
面白いエピソードも聞けました。今回の〇〇2のコーナーをお送りいたしました、はい。